Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに草津のおうちゃんさん、ありがとうございます。妙計さん、昨年のバスツアー本当にありがとうございました。私たち夫婦で参加させていただきました。貴重な時間、家内も大変喜んでくれました。生涯忘れることはないでしょう。心に残る一日でした。今年も妙計さんにとって良き年でありますようにとのことです。おはがきをくださいました。お二人のお顔が目に浮かびます。本当に、一日を共に過ごせたこと、私自身も忘れることはありません。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。さあ続いての方です。ラジオネームがありませんので香里さんと呼ばせていただきます。妙計さん、何かと忙しい日々を過ごされていると思います。初めてお便りを書かせていただきました。娘の32回目の誕生日なんです。妙計さんとの出会いは3年前でした。父の介護、母の闘病が始まり、本当に心と体が固まっていた時に妙計さんの届けられたラジオの声にわけもなく涙が流れ、すっと抜けていく不思議な感覚でした。それから毎週聞かせていただいておりますとのことです。そうでしたか、そうでしたか。まさしく今日の梅の話ではありませんが、雨風に当たりながら辛い辛い経験をしながら、香里さんは歯を食いしばって生きてこられたんですね。その中、こうして亀山妙計の心が笑顔になるラジオに出会っていただきまして、これはまさしくご縁としか思えません。ありがとうございます。どうかどうか今までのご苦労が本当にいい香りとなって、いろんな方を包み込んでいける存在になりますように念じております。これからもよろしくお願いいたしますね。さあ続いての方です。コマドリさん、おはがきをありがとうございます。いつも心温かな、短いコメントのリスナーさんのお便りにほっこりしますとのことです。ありがとうございます。夫が脳梗塞で治療を受けております。いつまでも続かないでしょうね。覚悟を持たなければとのことです。寂しいお気持ちで、覚悟を持たなければというお気持ちでおはがきを書いてくれました。毎日がいかにヒヤヒヤか、だからこそ毎日が大切だと思えるんだと思います。どうか一日、夫がさんが生きてくれる、私自身も生きてくれる、その喜びで生きてほしいと思います。コマドリさん、ありがとうございます。続いての方です。ひだまりさん、おはがきをくださいました。妙計さん、亡き夫が人生の問いかけをしてくれてるという言葉をいただきまして、本当にそのお言葉が深く残りましたとのことです。ああ、そう言っていただいて本当に嬉しいです。もうね、誰とも別れたくないですよね。みんなといつまでも過ごしたいですよね。でもいつかいつか終わりってあるんです。この終わりという字、右側は冬って書きますよね。すると一年の最後の冬、それは次の春につながってるというバトンを渡すという意味でもあるのかなっていつも思います。この悲しみが決して無駄になりませんように。ひだまりさん、これからもよろしくお願いいたします。さあ続いての方です。和江さん、いつもおはがきありがとうございます。腹を横に丸く一息止めて行動動作に移る妙計さん、今は、北海道の、彼女と文通をしながら野菜が届く日を楽しみにしてるんですよとのことです。以前もね、お手紙をくださいましたよね。文通ってなんかいいですよね。もちろんいろんな方法でね、連絡は取れるんですけれども、文字の温かみが伝わるし、 また最近ね、すぐには郵便物が届きませんけど、でも待つ心をいただきますよね。私もこうしてね、スタジオに入るときには、スタッフのね、谷口さんが、はい、おはがきくださったよ、メールをくださったよ、お手紙をくださったよ、とね、まず教えてくれるんですね。そこに、ああ、これだけ届けてくださったんだ、って最初はその会話からなんですね。ああ、嬉しいな、と思いながらね、目を通しております。和江さん、ありがとうございます。さあ続いての方です。花大好きさん、メールをくださいました。妙慶さん、今年もよろしくお願いします。おみくじでは、吉でした。無理せず風の向くままに行けたらなと思います。妙慶さんの言葉の贈り物でほっくりしております。ありがとうございます、とのことです。そうなんです、そうなんです。無理せず流れのままに生きていく。ああ今日はこんな日だったか、ああ今日はこんな日だったかと思いながらね、ぼちぼち生きていきましょう。花大好きさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。京丹後市の柿ばあちゃん様、ありがとうございます。孫の家族は4人、大晦日に帰ってきました。柿を焼いてパーティーをしました。大変美味しい夜でしたとのことです。昨年から今年にかけてね、この海の柿は不作だと言われてます。私もね、もう今の時期しか食べられないので、お味噌汁の中に入れたり、ちょっとこうバターで焼いたりしてね、いただいております。あー、それはそれはお孫さん4人もすぐ亡くなったんではないですか。いやー、ありがとうございます。メールをくださいました。さあ続いての方です。大津の岡夏さん、ありがとうございます。穏やかなお天気、今年もいい年でありますようにとのことです。滋賀県より40代の大津の岡夏さん、ありがとうございます。さあ続いての方です。ゆずみかんさんです。妙慶さん、朝6時半の開門に合わせて初詣に来ました。人も少なく静かな時間の中でゆっくり手を合わせることができました。今年もこの河村妙慶の心が笑顔になるラジオと一緒に1年を過ごせるのが楽しみです、とのことです。ゆずみかんさん、ありがとうございます。粋なメールをいただきました。ありがとうございます。さあ続いての方です。ジョージさん、ありがとうございます。頼むという字、ああ二水に馬なんですね。川を歩いて渡るという意味、本当に思い通りに動かせないですよね。すると力を抜いていくという気持ちになりました、とのことです。ジョージさん、ありがとうございます。実はね、ジョージさんは私の講座を受けてくださっているんですが、ラジオでつながったんですよね。空を見上げてさんが実は、私の心が楽になる講座を受けてくださっているんですが、ある時に、もしかしてあの方がジョージさんと言ってくれたんですね。私も名前をお伝えせずに、そうなんですよ、ね、喜んでおられました。その時のね、空を見上げてさんの反応も可愛いなと思いましたし、ジョージさんもね、もういつも一番真前の席に座って、一つ一つをうなずきながら笑顔でね、聞いてくださっております。もう番組が始まって欠かすこともなくメールを送ってくださってます。本当にありがとうございます。さあ続いての方です。クリームソーダさん、ありがとうございます。いつもいつもありがとうございます。さあ続いての方です。はるちゃんさん、ありがとうございます。毎週聞くのが日課なんですよ、とのことです。続いての方、ぎっくり腰のボアコンストリクターさん、ありがとうございます。冷静に生きよう、怒らないようにもっと積極的に外に出ようが目標です。怒らないように、まあね、人間ですからね、ムッとくることはあります。これが人間なんですよね。その時に冷静に生きようと書いておられます。胸に手を当てて、何の 怒りなのかなと思いながら、今日のね、耐える、忍ぶ、忍耐を思い出しながら、なんか自分自身の心に向き合うという時間もね、欲しいですよね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。宇治市の悟さん、ありがとうございます。妙慶さん、おはようございます。いつもラジオを拝聴しております。私、今の生活に張り合いがないのです。毎週、水曜日、木曜日は在宅勤務で、火曜と金曜日は午前のみ作業所で仕事をするのです。病院の先生からは一般就労の作業は無理と言われて、B 型作業所なら OK のこと。若い時にタクシーの無線オペレーターの仕事が実は間違いでした。食品製造業の仕事が決まっていたのですが、棒に振ったのですとのことです。つまり、若い頃になさった仕事がどうしてもこうストレスになられたんですかね。それでちょっと体調を崩されたということなんでしょうか。要するに、あの仕事をしとけばよかったという後悔なんでしょうかね。でもね、その時にはわからないんです。また人間はね、その時これがいいという感覚で選んだんです。これはね、責めなくていいと思います。この時にはこれをしたいと思ったその気持ちをどうかね、大切にしてほしいと思うんですよね。それで、今は、まあ、こういう体調なんだけれども、その体調だからこそ見えることってあると思うんですよね。張り合いがないということなんですが、どうでしょうか。ちっちゃいことに感動していきませんか。私は、まあ、極力ね、歩くっていうことをしてるんですね。例えば、駅に行くのも、まあ、京都駅は遠いんですが、地下鉄とかバス停に行くときにはね、ゆっくり歩きながら、そして、道端に咲いてるお花とか、今はね、面白い、この時期にね、バラが咲いてたりするんですね。今の時期にバラって思いながら、そのバラを眺めてみたり、なんか、人の会話がちょっと聞こえてみたら、そんなことで二人盛り上がってんだ、面白いなーっていうふうに自分ではわからない会話を聞いたり、だからそういうことで感動してるんですよね。自分とはわからない世界を知ることによって、なんかこうワクワク感って生まれるんです。もちろん逆に悲しいこともあります。なんでこんなことで喧嘩するのと思うんですが、やっぱ客観視をすることによって人間の心の不安っていうものも見えてくるんですよね。どうかどうか、きっと宇治市の悟さんは弱い人の気持ちがわかるんだろうなと思います。だからこそ、どうかどうか、あなたの気持ちわかるよ。ああ、そうだったんだっていうふうにね、若い人の心を包んでみてください。これからもどうか番組支えてくださいね。さあ、続いての方です。視覚障害者さん、ありがとうございます。何か不安になったりするんです。私は頼ってもいいんでしょうかとのことです。頼っていいんですよ。例えば、ライトハウスさんって行かれませんか？ぜひ頼ってみてください。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。